皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都3階 FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都3階 FC 応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林由紀香と申します。高野さん、はい、ね、祇園祭り終わりましたね。
終わっちゃいましたね。
ね、今日ね、もう18日ですよ。はい、あっという間です ね、 1年ね。
またここから暑い、蒸し暑い日が続きますよね。
そう、京都はね、祇園祭りで、まあ、大体ね、うん、梅雨明けが来て、ね、本格的な今日の夏。うん、ね、
そうですね。
そう、熱中症気をつけましょう ね、 ね、
まあ、僕はもうね、夏男なんでね。夏はあの暑いの好きなんです
よ。え、高野さん、暑いの大丈夫なの？
大丈夫、大好きなんです。
本当？なんか一番なんか溶けそうな感じ。本当？実は
実はね、夏に生まれてるんでね。
あ、もうそうなんや。本当？またきまだ疑ってたりして。あ、そうですか。じゃあいいですよね。
ね、昔はよくね、海とかね、ダイビングとかね、なんかもうそういう、なんかアクティビティななんかね、やってたんですよ。
あ、そう。なんかね、今は？
今はちょっとね、修行がいっぱい。
修行が
修行が足りないんで修行やらなきゃ。
まず修行の時期で。なるほど、そうなんですね。はい、うちの方もね、私も実はね、夏はね、海行ってたんですよ。冬は山で。
私はサーフィンとかなんかやって
た。はい、ちらっとね。はい、今こんな体ですけどね。やめたらね、大きくなりました。
なんか浮きそうですよ。
もう思いっきり笑ってしまったじゃないですか。自分で、うん、まあそれ横置いておいて、うん、来月はね、うちのところね、合宿があるんですよ。紀仙坊の
これの
これがね、もう年々すごくなってきてね、っていうかね、今年ね、はい、まあ前から1年前から頼んではる人もやはったんですけども、一般公募っていう形でね、出した途端にね、1日でいっぱいになって、
そうなん
ですか。一瞬で終わった。
今までは知り合いのなんかこう口づてみたいな、
うん、口づてみたいな感じだったけどもね、うん、まあ多分ね、まあ、おかみのブログみたいなんで案内も出してたんで、それをね、見てくれてはる人がやはるんですね。結構ね、びっくりしました。見てみましたとか言ってね、で初日に電話かかってきて、パタパタパタって詰まってね、はい、
初経験のなんかそういう
初めての子もいますね。はい、もちろん、はい、だから半分ぐらいはね、過去に来てくれた子で、あと半分はね、まあ、少人数ですけどね、うちね、10人足らずですけども、でもやっぱしね、一人、私一人が見れるっていうのは大体ね、8人って聞いてたんですよ。大先輩からね、教育は、はい、8っていう数値だと、だから学校教育が間違ってるということもね、教えられてたんで、私もそう絶対思ったんですよ。ね、一番いい数字が9なんですよ。うーん、私にとってはね、333でね、チームが作れるんですよ。で、すごいいいね、3っていう数字はね、すごくいいね、コミュニケーション取れる数字なんですよ。分かれない、ね、固まらない、固まりすぎないというね。だからね、9が一番好きなんですけどね。だから8から9でいつもお願い、グループ作りたいなと思ってね。はい、まあ、そんな感じでね、今年もね、野生児を作ります。はい。山の中で
僕やね、竹の子山、山に登って、うん、で夜もなんか肝試しみたいな
の
も
ね。あ、そうそう、うちの山ね、獣道を登っていくっていうね、はい、あれがもうメインイベントで、ね、はい、なんか静かになりましたね、 BGM。 はいはい、はい、ですね、まあそんなことで、はい、高野さん、ご案内の方よろしくお願いいたします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都3階 FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先はアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからでも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、 それでは早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。7月のこれソンは、はい、新井英一さんのね、ダニーボーイですね。はい、はい、どうぞお聞きください。はい、
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは、ここからゲストコーナーに参りましょう。はい、本日の、ね、ゲスト様には篠笛奏者の立石大さんです。どうもこんにちは。
はい、こんにちは、はい、初めまして皆様。
初めまして、よろしくお願いいたします。どうぞいらっしゃいませ。はい、はい、ライさんはね、
はい、
これちょっとすごい名前ですよね。雷って書いてライさん。
そうですね、そうです、雷って書いてライって言うんですけども、ね、
すごいですね。どういう意味で付き合ったんでしょうね。
誕生日が12月なんですけど、はい、冬の雷って書いて到来って、雪降ってる時に雷なの、到来っていう日本語があるんですけども、
はい、
生まれた時に雷がすごい鳴ってたらしいです。
そう、はい、ひょっとしたらお父さん龍。
それはわかりません。
お母さんが何やろ。あ、そうですか。すごいですね。
まだ同じ名前の人と会ったことないですね。
私も聞いたことないです、初めてです。うん、雷って書いていきなりライってね、はい、すごいですね。でもイメージぴったしですね。
そうですか。
うん、なんか起こしそうな感じで。いや、いい意味ですよ。
は
い、でも楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。
はい、
この後もね、いろいろと楽しみなことねしていただけるようなので、
もう、は
い、
満を持してね、うん、今日は来てくれて、ね、
満を持してですか。僕は別に満を持してませんけど。
で、そんなライさんは、はい、自己紹介よろしくお願いいたします。はい、何者やということで、はい、皆さんに教えてください。はい、
生まれは僕、京都ではなくて滋賀県の高島っていう、
はいはい、
ところなんで、福井県寄り の、あの北の方ですね。
うん、そうですよね。
なんですけども、はい、高校の時にメキシコに行ってました。
はい、な、中学生までは高島にいて。
そうですね、
高校生からメキシコ、
メキシコ行ってました。
あ、そう。で、いつまで。つい最近までとか。
いや、もうとっくの前に帰ってきてるんですけども、1年ほどしか行ってないんですけども、交換留学で、
はい、
行ってましたね、1年。
あ、そう、
はい、
で、人生観変わりました。
人生観はそれめちゃくちゃ変わりましたね。
うん、あ、そうですか。
その高島ってやっぱすごい田舎の町なんで、うん、
ね、
田舎の町、田舎なので、
はい、
今こうある程度年取ると、そこの魅力みたいなの分かるんですけど、やっぱその当時ってすごく生きづらいみたいなってあるじゃないですか、田舎に対して。
しんどかった。
しんどかったですね、何もなさすぎて。
あ、そうか、刺激がないっていうか、
刺激がやっぱり足りなくて、それで出たいなと思ってメキシコ行ったんですけど、
いきなりね。海外に、しかも
しかもメキシコ、
ね、しかもメキシコ、
ね、メキシコになんかね交換留学ってあんまり、
なんでメキシコってよく言われるんですけど、全然僕勉強できなかったので、いわゆる英語圏とか人気なところ、スペイン語圏でいうとスペイン人気なんですけど、試験がめっちゃ難しいんですよ。
あ、そうですか。
メキシコってまあ治安悪いってイメージ皆さん、多分あると思うので、
悪いでしょう。
実際はまあ場所によりけりなんですけども、まあ、いわゆる願書を出すはメキシコだったら誰でも行ける場所だったんですね。
あ、そう。
だからメキシコだったら僕でも行けるなと思ってこうメキシコチョイス
したんですけど、逆にそこしかなかった
と。そこしかなかった
です。なるほど、すごいな。でもね、
でもね、高校自分にね、そういう1年間ね、はい、それをこうね、大学じゃなくて高校自分に行こうってするのが、
いや、子供の時ね、ほら、ライさんが子供の時はいいよ、
はい、
親御さんが用意ね、あ、出さはったなと思ってね、逆にメキシコとか治安悪そうって感じだったら、この子大丈夫やろうかと、ねえ、なんかぐるぐる巻きにされてね、なんかね、なんかね、身の代金要求されへんやろうかとか。
メキシコのイメージだいぶ偏ってると思いますよ、それって。そう、まだ、それ未だに外国の人が例えば日本のちょんまげつけてるのっていうぐらい、メキシコは、いつの時代のメキシコの話
を。私その友達がメキシコとかね、あの、あっちのね、あの、ラテンアメリカ系にいるんやけども、はい、南アメリカにね、やっぱしね、治安悪くてすごいこと 体験してる人多いですよ。なんていうの、普通の一戸建ての家に住んでたらあかんよとかね。
そうです、
もうそこでね、もう何回も強盗に入られて夫婦でぐるぐる巻きされてね、機関銃突きつけられたとかね、そんなしょっちゅうやとか、生きてるのが不思議とか。だから絶対ラッキーなんやと思うよ。
そうで、僕でもメキシコで宇宙人一回見ましたけど、ね、
宇宙人
宇宙人見た。
もうめちゃくちゃくだらない話していいですか。
いや、それを、うん、してして。
いや、もうすぐ終わるんですけど、うんうん、メキシコって、UFO の発見率が一番高い場所なんですよね。
あ、聞いたことある。
こうパワースポットってこう言われてて、一回僕もバーベキューしてる時に、
バーベキューしてる時にお
そばみりとバーベキューしてる時に
どこ行ってたの。
いや、メキシコのそのホームステイ先で、バーベキューしてたら、UFO をみんなで見ました、ね。
どんな UFO を。
いわゆるありきたりですけど、光がブンブンブンブンこう
変な動き方すると
変な動きしてましたね。
あ、やっぱし 肉眼で動いてました。飛んで
動いてました、動いてました。
何個いたの。
1個ですね。
1個、
はい。
へえ、
やっぱメキシコにはいるんだなって。
それひょっとしてスマホで収めたとか。
スマホとかがまだない時ですから、
そうか、
はい、
そう、もう肉眼で収めて、
肉眼に収めて、
やっぱしいるなと。
そうですね、
確信しました。
それがやっぱり何ですか、この時に行ったカルチャーショック。
あ、
一番の。
いや、メキシコじゃなくて UFO にカルチャーショック、そっちから言う。面白い。
そうですよ、オカルト好きにはたまらない国らしいですよ、メキシコって。
そう、
はい、
また行きたいと思います。
そうですね、高校帰ってきてから一回も行ってないので。あ、
そう、
まあ、ちょっと話ね、この後またさせていただくんですけど、僕は今日本の伝統楽器、和太鼓だったり篠笛っていうものを演奏を今してるんですけど、
あ、和太鼓と篠笛をやされてるんですか。
そうですね、その高校から帰ってきてから、大学は、神戸の方の、神戸大学じゃないんですけど、神戸の大学行って、まあ、1年で中退しまして、それで新潟は佐渡島、
佐渡島、時のいるとこ、
はい、時のいるとこです、
はい、
そこをこう拠点にして、活動している太鼓芸能集団鼓動、
はいはいはい、
っていう太鼓チームがいるんですけども、
有名ですよね、
有名ですよ、ね、
そうですね、う
ん、すごく有
名、そうですね、まあ、日本を代表するその太鼓チームがあるんですけど、そこの方の研修生になって、
そうなんだ、すごい、それだけでもすごいですよ。
それで、まあ、メンバーになってるんですけど。
うわ、本当、今現在。
いや、今はもう、対談して。
あ、そうですか。
7年間ほどその鼓動に在籍して、
メンバーになってて、
そうですね、
活動されてて。
そうです。
あ、すごい、それは素晴らしい。厳しいものだって、
厳しいです、
ね、すごいこと聞いてるもの。ちょっとちまたの話やけども、鼓動からお友達の美穂さん、
絶対わからない
です、小藤さんからね、はい、対談された、はい、まあまあピカイチの人を2人、男性と女性が今2人でやってらっしゃるんですよ、
はい、
また後々また
お知らせください、また来
週終わったら、はい、ね、終わったら後ほど、はい、はい、まあ、そういうことも言って、私も聞いてて厳しいっていうのも聞いてたんで。
厳しいです
ね。例えばどんな厳しさがあったんですか。
わかりやすいので言うと、月曜日から土曜日、この鼓動がまずメンバーになる前に、鼓動の研修所っていう学校があるんですよ。
らしいですよね。
で、みんな試験にパスしてって、正メンバーをこう目指すわけです、研修生1年生、2年生、10メンバー、正メンバーってこう、もうアイドルみたいな感じですよね。
すごいですね。
それで、まあ、研修生は木造の木造校舎で1年生2年生と共同生活をするんですけど、毎朝朝4時50分起床。
朝4時50分、
はい、雨の日も風の日も雪の日も、
冬でも夏でも
台風の日でも、もう本当に日曜日だけ休みなんです
けど、4時50分、
な
んかそれは意味があるんですか。4時50分の
なんで4時50分っていうのは分かりません、
あら、そうなんですか、
はい、ただ僕もう昔から4時50分みたいですね。あ、
そうですか。
で、起きたら、その廃校になった校舎をみんなで掃除して、
あ、なるほど。
で、冬場とかはもう外より中の方が寒いっていう、
あ、そうなんですか。
そういう結構、まあ、外自体が寒いんですけど、
だって時がいる
時がいる
時がいるとこは新潟やからね。それにね、それに海の中ね、島ですからね。
日本海側はやっぱりその
寒さはね、半端じゃないですよね。そこで生き残って戦いながら、
で毎朝6キロぐらい走ってましたよ。
6キロ走るんですか、
はい、
毎日
です。で、自給自足、
や、
畑、自給自足、田んぼ、はい、わ、いわゆる添加物みたいなの食べちゃいけない、
あ、でもね、それね、素晴らしいことだと思うよ、そのね、考え。 だってね、添加物とかね、人間の心までねおかしくなるの、うん、まっすぐするためにやっぱり太鼓ってそうやろうね。
そうですね、
まっすぐなかったらいけないと、いい音が出ない
と。もともとまあなんか創設者の方が、うん、昔の本当古道ってオンデコザっていう、もともとその古道の前オンデコザっていうグループだったんですけど、はい、もう本当に毎昔の人たちは毎日フルマラソン走ってたみたいですよ。
うわー、やっぱり体力が、体力、それから精神、
そうです ね、走ってとこう精神を磨くみたいな、そういう美学
だったんですか、
だったみたいですけど。まあでもなんか故障する人がいっぱい出てきて、
逆に
僕らの時はだいぶ距離が昔になると短くなったんですけど。
あ、そうですか、はい、でそこでライさんは生き残って
まあ生きよくわかんないですけど、はい、うん、残ってましたね。
でメンバーとして
そうです ね
活躍されてると、それだけでもすごい、はい、メンバーになれるっていうのがすごいですよね。
まあまあまあいろんなご縁のおかげです ね、
いやそれも含めてすごいね。あ、そうですか、古道出身っていうのがすごいな、まずね。はい、そこでねライさんにお願いがあるんですけども、はい、第3リクエスト曲の代わりに演奏していただけるということで、はい、はい、何を演奏していただけるんでしょうか。
はい、僕がそのやってる楽器が篠笛というふうに言ったんですけども、はい、これは篠岳、
篠岳、はい、はい、そういう種類があるんですか、竹に。
そうです、竹の種類がいくつかあって、はい、皆さん尺八とかって、多分聞いたことあると思うんですけど、はいはい、尺八はマダケっていう竹からできてるんですね、はい、で、まあ、大体笛で使われるのはこのマダケか、はい、篠岳の2つ。
あ、そうなんですか、
はい、で僕ここ使っているのはこの篠岳からできてる、はい、
ちょっと細いね、尺八に比べたら細い。
そうですね、
細い目の
ね、マダケ自体が篠岳より太めなので、もうちょっとこう繊細な音が出るのがこの篠笛の特徴ですね、
はい、横に何か巻いてあるものも竹なんですか。
これも全部竹ひごですね。
あ、竹ひご
で、これは、ま、割れないようにちょっと、はい、あのここと、でこうラジオの皆さんはちょっと分かりづらいと思うんですけど、指穴が7つあるんですけど、はい、穴と穴の間がこれあの笛なので乾燥に弱いんですよ。
あ、なるほどね。
でやっぱこうあの海外とか持ってったりすると、はい、乾燥してて竹がこう穴の間が一番弱いのでパキンと割れちゃうんですよね。
そうですか。
それをこう防止するために
で巻いてあるんです
ね。巻いてます、割れない、開かないように竹が。
あ、なるほど。だから絶えずだから湿度とか管理しないとダメなんですね。
まあ、日本の邦楽器の中ではわりかし管理がまだ簡単な楽器なんですけど、そこまで湿気とか湿度とかに影響されない楽器、お琴とか三味線とかも本当に湿度に弱いので。
あと笙もね、
笙なんても大変ですよ。
笙譜がある人はね
大変です。
あのなんかこうね
ストーブみたいな
ストーブみたいなので温めながらね乾燥させて、すごいですもんね。
すごいです。
ちょっと知ってるでしょちょっとだけなんですすいません、はい、では
さ
あのよろしくお願いいたします。
あ、そうですね、はい、含んだった、
はい、
では一曲だけ、
はい、よろしくお願いします、はい、タイトルを
何か、ですね、はい、タイトルは特にないんですけども、はい、日本のいろんな全国、北海道から沖縄までいろんな伝統芸能を、はい、舞台用にこうアレンジして舞台で演奏させてもらってるんですけど、はい、東北がやっぱりすごく芸能が素晴らしいものがいっぱいありまして。
そうですか、
東北の芸能って本当に非常に多いんですね、使わせていただいてるのが。その中であの岩手県の岩崎というところの鬼剣梅、
鬼剣梅、
はい、この鬼のこう面をかぶって踊る非常に優雅なあの芸能があるんですけれども、はい、その時にあの、はい、門付けって皆さん聞いたことありますかね。
鬼剣梅で門付け、
門付けっていうのは鬼剣梅に限らず、ね、はい、このお祭りである、まあ、あのシステムの名称なんですけれども、ね、はい、こう家々をこう行くときに、
はい、
あの家をこうお祭りっていうのは芸能っていうのは、あの大体五穀豊穣だったりとか、その子孫繁栄だったりとか、はい、健康祈願っていう、大体この3つなんですけども、はい、それをこう家々にあのそのお願いというか、
はい、
あのそういう願いを込めて待ったりするんですね。でその家と家をこうなんていうんですかね、こうなんていうんだ、家々をこう歩いていくことを門付けって言うんですよ。
あ、家と家の間を歩いていくことを、
はい、
その間に
その間の時に、はい、あの吹かれる笛のお囃子があって、
あ、そうですか、
それをまあ舞台用にというか、僕なりにこうアレンジしてやる曲があるんですけど、
はい、
それをちょっと皆様、
はい、よろしくお願いいたします。
では聴いてください、はい、 ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、なんか 情景かな、なんかそういう、ね、うん、なんか浮かんできますね。
いや思わずね、うん、見とれてしまいました、うん、
ありがとうございます。
いや本当にあのすごい高い音ですよね。
いろいろキーがあって、うん、まあ、高い音から低い音からいろいろ出るんですけど、
綺麗な音が出るんですね。
そうですね、
ねえ、いや忍笛ってあんまりね、あの聞くたい、ね、チャンスがありないでしょ普通は ね、ええ、だからやっぱそういう意味ではすごく楽しみしてたん で、びっくりしました。綺麗な音が出るんで。
4月にね、
さすが、
ゴールデンウィークの時に斎藤文吾さんの展覧会の時に、ね、ギャラリーで実は、うん、あの忍笛のコンサートライブを生演奏やってくれたんです。
あ、そう、そうへえ。でも文吾さんの写真に
合うでしょ。
合う感じやね、すごい、うん、いや、うん、聞きたかったな、うん、そう、あ、そうやったんですか。
その時はね、なんかちょっと衣装も、ね、
そうですね、一応和装して、
和装して、
あ、そうなんだ、
はい、
え、普段じゃあ、あの雷さんがもう演奏会とかね、はい、やるときはどんな格好で。
僕あの3つ実はグループやってまして、
3つ
3つ3つやってるんですよ。
3つもあるんですか。
3つもあるんですけど
1つ目は
1個目はあの和楽器集団アズマ、
アズマ
東と書いてアズマって言うんですけど、
はい、
これはもう日本の伝統楽器だけですね、
はい、例えば、
和太鼓、
和太鼓、
しのぶえ、
はい、
三味線、
あ、三味線、
おこと、
おことも、
はい、はい、あとまあ歌とか踊りとかこう入れた、
和をもう基準に、
そうですね、もう基本的にも和物、和物オンリー、
アズマ、
はい、アズマで、あともう2つなんですけども、はい、韓国、
はい、
韓国の方と、はい、あとこれなかなか珍しいんですけど、チベット、
チベット、
はい、チベット、まあ、インド難民の方なんですけども、ね、
はい、
あの今長野に住まれてて、
へ、
その3人でやってる多民族芸能楽団、はい、ワタラっていう、
ワタラ、
ワタラ、
へえ、
まあ、日本のこの、まあ、シルクロード音楽、日本のアジア音楽っていうのをイメージして、
はい、
もうちょっとその日本っていうあの狭いコミュニティ、狭い中ではなく、もうちょっと大きいこうところで、はい、捉えて、
はい、
やってるグループがワタラと言います。
あ、そうですか、へえ。もう一つはじゃあ、
もう一つがこれまたすごくちゃんぽんしてるんですけども、
はい、
アイリッシュバイオリン、はい、フィドルっていうんですけれども、
はい、
アイリッシュバイオリンと、
はい、
ギターですね、
はい、
あと韓国の、太鼓と僕の、しのぶえの、
はい、
4人でクヌゲンチェライという、グループを、
すごいな、名前になんか入ってますね
そうなんですよ、これクヌゲンチェライって何語みたいなヘブライ語みたいな、なんかどういう意味があるのってよく言われるんですけど、ね、
どういう意味ですか。
メンバーのこう 頭文字を取っただけの、
あ、全部、
はい、
へ
ー、なんかそのライブやる前に大体こう、まあ、グループ名決めとかないともちろんダメじゃないですか、
そうですよね。
このクヌゲンチェライが結成してまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、
あ、今
現在今まだ結成して2ヶ月ぐらい でライブもまだ6本ぐらいしかしたことないんですけど、クライアーをこう入稿するのにバンド名を決めないといけないみたいな、で韓国 そのチェさんっていう人がいるんですけど、チェさんと一緒にどうしましょうかって言ったら、もうメンバーの頭文字取ろうみたいな、クヌギさんっていう人がいて、で、はい、ゲンタさんっていう人がいて、はい、チェさんがいて、
はい、
僕がライなので、
はい、
クヌゲンチェライ、
あ、
これでいこうみたいな。
なんかでもうまいことなってる。
そうなんですよ、まあ、でもめちゃくちゃなんていうんですかね、こう安易な名前の付け方なんですけど、
でもなんかそうか、そうかなっていう感じのね、うん、なんかね、あ、そういう名前なんやっていうね、全然違和感ないですよね。
違和感ないですか、
うん、今聞いたところによると、一番最後にねライさんの名前が入ってたのが、
そうです、
それが分かってで、なんとこのね、クヌゲンチャライのクヌギさんのクヌギ、これ私あの今ねライさんこれからご案内していただける、
はい、はい、
ね、なんかイベント、
ライブがあるんですよね。
ね、ライブの。
これってこのラジオってこれ今あれだ、放送日は。
うん、放送日はね、7月18日。
7月18日終わってますね。う
ん、なんで？
こう山ジャム、まあもう一個の方、うん、こっちですね。わ、うん、かりました。
はい、
これあの山ジャムって言いまして、
はい、
先ほども言いましたけど、はい、僕の生まれが滋賀県の高島の山奥なんですけども。はいはい、古民家なんですよ。築100何本やったかな、180年ぐらいの古民家なんですけども、
すごいですね、はい、
そこで僕らがちっちゃい時から、お父さんとお母さんとかが家をこうもうオープン開けっ広げにして、
はい、
いろんなこの地元の高島ってすごい作家さんが多い町なんですよね、実は今。
そうなんですか。
で、まあ、うちの親の世代ぐらいからこう、アーティストの方がいっぱいこう住み始めたような場所なんですけど、はいはい、 なんでまあなんか結構家とか住み方とかこだわってる人が多くて、
あ、そう、そうなんですか。なんか
年に何回か節目の時に自分の家をこう開放して、あの近所の人たちみんな呼んで、あの大宴会みたいなのを昔からやってたんですよ。
あ、そうなんですか。で
それがなんかもう
子供の時からそういう環
境、僕の子供の頃から。
あ、そうですか。
それがなんかすごいやっぱり自分のなんか今のなんかありきたりですけどこう価値観をこうだいぶ影響をこう与えてもらったような、そういうコミュニティのあり方で、
すごいいいですよね。でもね、うん、
すごいでね、家が180年前の古民家なんですね。
そうそう、あの高島ね、本当に古いねお家、立派なお家がいっぱいあるんですよ。私もいいなと思ってね。でもね、寒いでしょ。雪がすごいですよね。
確かに寒いです、
ね。まあ、でもいい場所ですよね、本当に。
めちゃくちゃいい場所
です。芸術からそんなアーティストが集まって、うん、なんかバーベキューやったり、なんかそこでお祭りやったり、うん、作品の展示とかやったり、そんなにやってたんだな。
そうです、そうです。親世代がですけどね。
そうか、お父さんお母さんがもうすでにそういうことをやってらっしゃってって
感じですね。
そうですね。で今回これは
で、まあ、親がまあ、そのなんか、ね、今は山ジャムって名前をそれをつけてるんですけど、うん、いわゆるホームパーティーみたいなものに対して、はい、まあ、昔はそんな、そうなんですよ、はい、あんま名前もつけずにただのホームパーティーみたいにやってたんですけど、はい、まあ、子供たちもみんな、いい年になってきて、それぞれみんな仕事を持つようになったので、はい、自分のその仕事を生かしたホームパーティーをこう進化させようぜみたいな話になって、うちの姉と僕の幼馴染の3人で、
はい、
山ジャムっていう名前をつけて、
はい、
やってるんですね。
これは何回目？
ね、
もう何回もやってるんですか？
今年で4年目か5年目、どっちかだと思うんです
けど、どっちか
これ一応ね、8月の11日が、祝日で山の日、
あ、11日、日曜日？
日曜日なんですよ、
はい。で8月10、11って書いてあるんですけども、
去年までは11日だけ、はい、1日だけお祭りをしてたんですけども、
はいはい、
今年はちょっと前夜祭を設けようと思って、
8月10日土曜日は前夜祭なんですか。前夜祭です、はい。
で11日が、まあ、いわゆる本祭という感じで、
はい、おすごいですね。
だいたい去年1日あって400人ぐらい家に来たので、
400人、
すごいね。
お家に
入りきってないですけどね、だから、でもテントとか建てて、
うんうん、
表でも OK なので、
要するにライさんのお家がメインの会場で、
うちの家、実はね、その音楽のアーティストをいっぱい呼ぶんですけども、はい、うちの家の裏山の、
はい、
裏山がありまして、
はい、
そこの草木を買って、
はい、
自分たちでステージを立てて、
あ、素晴らしい。
で家の前には櫓を立てて、盆踊りをやってみたいな、だからうちだけっていうか、うちの周り全体でこうなんかステージを組んでやってる
感じです。そうですか。うわ、これ見てみたいな、すごいですね。
今年のこのゲストが またバラエティに飛んでるんですけど、
はい、例えばご紹介いただけますか。
ですね、そのクノゲンチャライっていうグループも出るんですけども、
はい、クノゲさんの、
はい、そうですね。あとはレビリオさんっていう、
レビリオ、
はい、大阪を拠点に活動しているアイリッシュパンクバンド、
は
い、
アイリッシュパンク、
そうなんですよ
それすごいですね、
アイリッシュパンクバンド。これくのぎさんに、ね、いいから呼んでみたらっていうふうに声かけても紹介してもらって、
はいは
い、今年初めて演奏してもらうんですけど。
そうですか。
あとは音楽以外で言うと、あ、そうですね、女子プロボクサーを呼ぼうと思ってて。
何
女子プロボクサー、
ね、女子プロボクサー、
はい、
小沢、
たなおさんですね。
本当のボクサー、
5代 OPBF、東洋太平洋スーパーフライ級チャンピオンですね。
チャンピオン、
これは楽しいですね。
すごいですね。その人は何を、ボクシングのなんか、
ボクシ、田んぼにこうちょっとステージを組んで、まあ
簡
易のちょっとこう、ステージを組んで、その彼女の、なんすかジムの後輩を連れてきてくれるみたいなので、ちょっとまあこうスパーリングみたいな、
うわ、すごい。それなかなかインパクト強い、
森のボクシング
、面白いね、
はい、
そのライティングの仕方一つでも変わるしね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なかなかボクシング見たことなくないです、う
ん、その BGM にくぬぎさんが弾いたりなんかして
ね、そういうのも面白いなと思って
ライさんとかね、うん、一緒に すごい盛り上がったりして、
そうなんです。これうちのバンドメンバーの奥さんなんですよね、実はこの小沢さんって奥さん、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
まあすごいな、個性、キャラがすごい、個性が強いというか。
あとはね、なんか紹介してるんですけどね、僕もなかなかこう、
あ、これは何、これは
どれですか、
空中サーカス。あ、
これはですね、空中エアリアルっていう、木と高いところに紐とか、はいはい、ヨガみたいな、ああいうひらひらをこう垂らして、
空中の中でそのポーズを取っていくという。
そうです、そうです。
そういうこともやらはるの。
そうなんですよ。
すっげえ。
中佐川あさみさんっていう方ですね。すごいな。あとはもうジャマーバンドっていうのは僕の1年しか行ってなかった、中退した大学の先生がやってるバンドなんですけど。
そうなんですか。そのよしみで。
よしみで。
よしみで。すごいな。
あとはまあ
内容が面白そうです、ね、
変なクーアナルニーっていうまたすごいねこの DJ さんがいるんですけど、これちょっと口でなかなか紹介し説明しづらい
まず聞いてくださいと、
まず、ま
あ、体験してくださいと。
あとこう民族実験劇場ダダダ、タタタ、ちょっと読み方分かってないですけど、
タタタ、田んぼのタね、タタタって書いて民族実験劇場。
この方たちは演劇要素なんですけど、ね、
あ、そうなんですか。
でうちの、まあ、森時代なんですけど、そのうちのさらに山奥に、
はい、
あの演劇するこう、はい、ちょっとなんすか松明引いたいて、そこで演劇をしてもらおうと思ってるんですけど、
ちょっと興味ありますよね、うん、
来てください皆さん。
ちょっ と, ちょっと店始まりして行きせんぼ走っていきますわ。面白そう。
まだねホームページみたいなのは作ってなくて、あのフェイスブックで山ジャムっていう風に、
山ジャムで検索したら
ローマ字で入れていただけると、
山ジャムとローマ字でね検索したら出てくるんですね。ローマ字で山ジャム
って入れていただいたら、フェイスブック
ですね。
そうですね、
はい、わかりました。
出てきますので、
ちょっとみんなね検索してね、はい、覗いてみましょう、はい、
ぜひ皆さんいらしてください、
ね、
高島
に、ね、行きたいな、
集まりましょう、
はい
ね、
はい、キャンプしましょう皆さんで、
ね、キャンプね、いいなそれ、
はい、ね、あのね、なんか寝袋持ってきたいですね。
そうですね、
あ、そうですね、
寝袋持って、
うん、そう、なるほど、面白そうですね。なんかメンバーがすごい面白そう。
そうです ね,
ね、うわ、なんかすごいな、内容が、
内容はめっちゃ濃いですね、
ね、濃いですね、
はい、
いや、ライさん一人でも濃いと思うねんけどね、ここでもね、濃いと思ったけども、それかける何倍みたいな感じねいや、すごい楽しみですね、
はい、
はい、で、これはチケットなんかはどうしたらいいんですか。
チケットは、あんまりこう
フェイスブックなんかで載ってるとこからお申し込みしたらいいの。
当日まあ来てもらってお金払っていただければ
当日現場に現地に来てお金払ってくださいということですね。それで OK なんですね。
そう、山ジャムこう大切にしてるのはですね、基本的に何ですか、我々自体もお金儲けにやってるわけではなく、やっぱりなんていうんですかね、まあ年に何回かそういうこうディズニーランドじゃないですけどユートピアみたいなこの環境場所コミュニティをこう作りたいっていうこう思いでやっているので、その3500円っていうのは、
はい、
あの出演者の方だったり、はい、音響とか照明とかの方にお金を使わせてもらって、
はい、
あとのその食べ飲食ですねっていうのは基本的に一品持ち寄りでやってもらおうと思いますので、
はい、
ぜひ皆さん、はい、食べ物とかを持ってきてください。
わ、はい、かりました、ありがとうございました、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、そこでサンガのコーナーにそろそろ参りたいと思います。
はい、
サンガコレスポインフォメーション
京都サンガ、サンガ、
はい、お待たせいたしました、はい、サンガコーナーといきましょう。お久しぶりです、細川さん、どうぞ、こんにちは、
こんにちは、
お待たせいたしました。
お待たせしました、
はい、
とても楽しい話で、
はい、ライクもお詫びをしてますはい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、サンガさんいかがでしょう。
そうですね、チームがですね、皆さんの応援のおかげでですね、今年非常に調子が良くてですね、本当に、楽しみなシーズンになってます。ちょうど半分シーズンが終わったところなんですけれども、残り半分ですね、今この調子をですね維持して、なんとか、皆さんのご期待に応えられるような結果が出ればなと思ってます。
はい、
ね、今年どう
だよ、なんかね、
本当
に見ててね、
ね、
なんか気持ちいいですね、
本当に結果もそうなんですけれども、皆さん言っていただけるのはサッカーの内容がすごく良くなったと、
ね、内容がね、
そういうことを皆さん本当におっしゃってくださってまして、ゲームを見ていてもすごく感動的だというふうに言っていただける方が本当に多くて嬉しいですね、本当に、
ね、 もう何よりもね細川さんの顔もいいそれでね内容が分かるというね状況がね、そうなんです。丸山さんもそうやもんね。
丸山さん
去年と今年とえらい違い
も、ね、ちょっと、ね、ほがらかですもん
ね。そう細川さんもね、まあ、あのお久しぶりにお会いしてもねもうニコニコという笑いが止まらんみたいな笑顔がね、はいはい、
あの結果が全てではないってサッカー言ってるんですけれども、そうはいえですね、やっぱりスポーツなので、はい、勝ってると気分がいいですし、
もちろんそうですよね、
やっぱりみんな喜んでくださるのでね、やっぱり勝つっていうのはいいもんですね、
はい、応援してても気持ちいいですもんね。はい、
何か、はい、はい、
はい、情報をお願いいたします。
7月27日の土曜日、
7月27日、
はい、19時キックオフで、はい、岐阜とのホームゲームがあります、はい、この試合はですね、はい、もう一度ですね、はい、開幕戦が今年1万4千人お客さん、はい、サポーター来てくださったんですけれども、はい、もう一回1万人ということで、はい、もう一度1万人を目指すためにいろんな企画を練ってます、はい、でいろんなところで CM もしてるんですけれども、はい、一つ大きな企画はですね、はい、ソーソーさんがですね、はい、ご協力いただけまして、先着1万名にですね、オリジナルの T シャツをプレゼントさせていただくということで、これはですね、あのスタジアムをもう紫に染めようということで、ソーソーさんがですね、本当に、協力してくださってですね、その T シャツそのものもですねすごく素敵なデザインでですね、ちょっと普通のスポーツクラブらしからぬデザインなんですけれども、は
い、そうなんですか、
非常に好評でですね、これぜひあのゲットしていただきたいなと思います。
はい、行きます。
番号が、ね、あの書いてあるんです。
そうなんです、
デザインしてすぐ分かります。
そこにあるの、
はい、そうですね、
あのすぐ分かるんです
。そうそうさん の, あのファンの方はすぐに分かる、
うん、分かるようなデザインなんですね、はい、これ、へー、私でもそうそうって言うたら、ね、聞き覚えあるもの ね, あ、そう、あ、本当、あ、数字がねずらっと打ってあって、ね、はい、これが特徴なんですね。そうそうそう、ありがとうございます。
それだけだとまるで J リーグのクラブとは思えないようなデザインなんですけども、
ね、全然イメージが違いますよね、まあ、
本当に京都のチームらしい、あの T シャツを作っていただけたなと思います。
そうですか、
はい、でこれ来場していただいた方皆さんで来てですね、スタジアムをこう紫
に、いただいてすぐに
来てね、そうですそうです、
1万名様に T シャツをプレゼント、
そうです、はい、
すごいよ、
そうです、プレゼントです ね, ね、
漏れなくはこれがもらえる
ほとんどね、いただけるというね、うん、はい、ちょっと私早めに行こう早めに行こう、
お願いします
開催来たら負けないんでね、
気合入る、そうなんですよ、
そうですか、
今までね、はい、今まで負けて、負けなしなんですよ、
あ、そうですか、
最悪ドローなんですよ、
へー、はい、そうですか、は
い、すごいでしょ、
3回ぐらいしか来てないとかじゃないですか、
いえ、そのぐらいね、かなり行ってるね、
あ、そうだ、ありがとうございます、
何十回、
すごそれはすごいですね、
そうなんですよ、
じゃあ何か、はい、ぜひお願いします、
はいはい、じゃあもうね、絶対行きますので、
はい、ありがとうございます、
はい、サグさんからは以上でよろしいですか、はい、では、はい、ね、高尾さん、もうあっという間に、
あっという間に時間なんですね、今日はね、
サグさんもね、はい、元気で頑張ってますので、はいはい、ますます頑張ってほしいですね、
は
い、
応援しましょう、
はい、はい、次回の放送もどうぞよろしくお願いいたします、はい、ライさんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、細川さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、お相手は林由紀香と
高野でお送りしました、
ありがとうございました、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。